も御言葉を分かち合っていきたいと思いますけれど、今日はイザヤ書の42章の1節から4節の御言葉になります。開けられましたら私がお読みしたいと思います。私の支持する我がしもべ、私の喜ぶ我が選び人を見よ。私は我が霊を彼に与えた。彼は諸々の国人に道を示す。彼は叫ぶことなく、声を上げることなく、その声を巷に聞こえさせず、また傷ついた足を折ることなく、ほの暗い刀身を消すことなく、真実をもって道を示す。彼は衰えず、落胆せず、ついに道を地に確立する。海沿いの国々はその教えを待ち望む。アメン。今日はこのところから、うつ状態に打ち勝つというね、なかなか礼拝では取り上げにくいテーマですけれど、牧会カウンセリングの中ではどうしても欠かせないテーマだと思います。今日本だけではなく世界的にもですね、多くの人々がうつ病で悩んでいる、そのような状態であります。私たちはそのうつ、またうつ病ということに対してどのように考え、またどのように対応していかなければならないかということに対しては、今日お語りすることが全てではありません。でも多くある中の一つであるということは知っておいていただきたいと思います。今日はですね、うつ状態になった時、うつ状態に打ち勝つということですから、うつ状態になった時にどのようにしてそれを克服し、また打ち勝つことができるのかという話をしたいと思っております。十数年前ですね、いやここ最近でもそうかもしれないんですけれど、自分がうつ病になった時、皆さんよく考えてくださいね。自分がうつ病になった時、誰かに話をすることができないという人が大勢います。ある人は自分の弱さを責める、またある人は精神病にかかってしまったと言って自分自身を恥じるという人もおります。医学的なことはあんまりよくわからないんですけれど、現代の医学でわかっていることは、うつ病というのは脳で働く伝達物質の働きがうまくいかない、本来脳で作られて送られなければならないある物質がうまく送られないということによって発病すると言われております。ですからうつの病を治す時にはお薬でまずどこにアタックするかというと、脳の神経、細胞、そのホルモンをうまく流していくことができるようにアタックをすると言われております。でも私たちの印象の中で多くの人がですね、うつ病は心の病だと考えている、もしくはですね、心の風邪という言い方も聞いたことがあると思います、というふうに言われているんですけれど、皆さんはどのようにお考えでしょうか。うつ病は心の問題なのか脳の問題なのか、どのようにお考えでしょうか。正確には本来脳から伝達されるべき物質が正しく伝達されない、もしくは正常な量を発することができないということが原因だと言われております。でもうつ病はなぜ心の病だと言われるんでしょうか。それは脳の伝達に支障をきたすようになる原因が心とか体とか、また出来事に大きく影響をしているからなんですよ。ある日突然体調が悪くなって脳とかに影響を与えるということもあります。でもいろいろな状況が絡み合ったダメージを受けた脳がホルモンを発しない、また発しなくなるということによってうつ状態というものが作り出されると言われております。例えばですね、何か嫌な辛いことがあった、 その時たまたま肉体的に非常に疲れていたといういろいろなことが重なってうつ状態というものが作られるんですけれど、原因ははっきりこれですということは言えないですね。もしこの中でうつ病を経験された方がおられたら非常に申し訳ないかもしれないですけれど、うつ病だと診断された人が最初に思うこと、それは自分を責めるということです。自分が弱いから、心が弱いからうつになるんだと多くの人が思うようです。だから人に弱いと思われたくないので誰にも言えない、いや言わない、隠し通していく、誰にも言えない。精神病院は敷居が高い、行くことに抵抗を感じてしまう。皆さん一度考えてください。風邪をひいたことを人に知られるのが恥ずかしいと思う人がいるでしょうか。私風邪をひいてしまった、こんな恥ずかしいことを誰にも言えないんですというような人がいるでしょうか。そのような人は存在しないと思いますよ。自分は風邪にひいたから病院に行くことが恥ずかしい、その病院の敷居はあまりにも高いという人はまずいないでしょう。まずいない。風邪をひいたら病院に行って薬をもらって当たり前のように薬を飲んで治ったという状態になるんです。それが癌という病であっても骨折という怪我であっても私たちは何の抵抗もなく病院に行き処方された薬を飲んで健康を維持するということをするのではないでしょうか。でもなぜかうつ病とか統合失調症とか、今は呼び方が変わりましたけれど多重人格とかですね、解離性同一性障害と呼ばれているものですけれど、そのような病は違う反応をしてしまうというのはなぜでしょうか。今日私がメッセージをしたいのはうつ病の話ではなくてうつ状態の話です。うつ病は先ほど申し上げた通りに脳の伝達機能が麻痺してしまうことによって起こる病であります。でもうつ状態というのはうつ病のように脳内に支障をきたしているわけではないんです。ないけれどうつになった人が陥るような状態になるんです。うつ病とうつ状態とは同じようであっても実は違うということを知っていただきたいと思います。うつ病は必ず全ての人がなるとは限りません。でもうつ状態は必ず誰もが陥ることです。誰もが人生に一度はうつ病にかかるというわけではない。でもうつ状態になるということは避けられないことです。ここにですね、うつになった生徒たちという本があります。数年前に私が買った本ですけれど、この本を見るとモーセもパウロもハンナもヨブもエレミアもみんなうつ状態に陥ったことのある人たちだというのが11名分ぐらいですね書かれている本であります。非常に興味深い本でありますけれど、でもその中で特筆すべき人物がいます。それが皆さんもよく分かっていると思いますけれどエリアです。エリアは完全に深いうつ状態に陥ってしまいました。それがどういう状態からどういう状態になり、そしてどういう状態に至ったのかということは次の機会にお話をしっかりとしたいと思っております。その時に神様がどう対応され、神様が何と語られたか、そういう人たちを神がどういう目で見ておられるか、今日も司会者が何度も語りましたけれど、神が見ておられるように私たちも見ることができるように、私たちはそのようになるべきだと思います。一つ言えることは、神が見られるその見方に 決して偏見はないということです。神様は偏見を持って何かを見るということはありません。たとえ貧しいホームレスのような人たちであったとしても、いや大富豪の人たちであったとしても、苦しんでいる人、悲しんでいる人、立ち上がることができないような人たちでさえも神は偏見を持って見られるということは一切ない。だから私たちは神様の前に自分の気持ちを明らかにして、人には言えない醜いことも、人には言えない恥ずかしいことも、神の前には全てを明け渡して話すことができるのは、神はその全てを受け入れてくださるということを信じているからです。そうじゃないですか。もし神様が人間のように、え、そんなことしたん、え、そんなこと思ったん、そんなこと考えたんと言われたんだったら、私たちは神様に話一つもすることできないんですよ。でも神様に偏見はありません。それはエリアに対してもそうでありました。エリアに対してはですね、来週のその次ですね、じっくりお話ししたいと思いますけれど、ただ今日ですね、皆さんにお伝えしたいことは、もしこの本に書かれているモーセとかヨブとかパウロとかエレミアとかその他偉大な人物でさえもうつ状態を経験していたとするならば、私たちにも希望があると言えます。なぜならば、神様はたとえ彼らがうつ状態であろうと、神様は彼らを捨てなかった。神様の働きはいつも彼らと共にありました。それがどのような状態であったとしても、うつのような状態であったとしても、いや信仰に満たされてバリバリやっているような状態であったとしても、神はいつも共にいるという、この現実を変えることはできないんですよ。病だから、信仰的に良くないから、何もかも失ったから、神までも失ったように思ってはいけない。それは神に対して失礼であります。ともすれば、うつ状態の時にはですね、聖書を読んだり非常に難しくなります。聖書だけではない、何か本を読むとか、そういうことがですね、非常に難しくなるんです。また祈ったりもできない。神様を信じていないわけではないんだけれど、祈るということもできなくなるんですよね。そしてそんな自分は神様が愛されるはずがないと思い込んでしまうんです。また悪魔はささやきかけてくるんです。でも神様は私たちがどのような状態であったとしても、最悪に思える弱さを通してでも神様の御業を表すことのできるお方であるということを心から感謝したいと思います。自分は何者でもないということを、鬱の状態になった時に深く思い知るようになるでしょう。私は何者でもない、今自分には何の能力もない、何かことを果たすこともできない、でもそれでも神が私を通して働いておられるというその御業を見た時に、このことの全ては、神様あなたのものですよ、初めてそのように言えるのではないかなと思います。よく言われることですけれど、うつ病とかまたうつ状態の人にですね、頑張ってって言ったらあかんって聞いたことないですか？聞いたことあるでしょ？手挙げてもらっていいですか？いいですね。はい。よく聞きますね。うつ病とかうつ状態の人に、頑張って、頑張りいな、頑張って祈って、頑張って聖書読んで、頑張って教会来て、祈ってみたらどうなん？なぜならば、生きていることだけでも頑張ってるんです。そこまで人は落ちてしまうんですよ。そこまで人は落ちぶれてしまうんです。頑張らなければ生きることができないというぐらい人は弱いものですよ。だから頑張れと言われたら、ほとんどの人がきっと思うと思います。これ以上何頑張ったらいいのって。いや、第三者が見たら何にもしてないんですよ。何にもしてない、ただ寝てるだけ、ただ死人みたいに何にもしていない、ちょっと頑張って起きてご飯でも食べたら、これ以上何頑張ったらいいの、何にもしていないけれど生きているだけで精一杯の 状態になることもあります。何よりも頑張れない自分に嫌気をさしているのは他でもない自分自身であります。だから頑張れと言われると頑張れない自分を責めてしまうんですよね。もし全く頑張れない自分の状況を見て失望することがあったとしても、神様は失望されるお方ではないということを心から感謝します。だから私たちは神の目で見るということがいかに大切かということを知らなくてはならないんですよ。肉の目で自分を見るならばもうどうすることもできない状態かもしれないけれど、神の目で見るならば神はそのことを通して何かをしようとしておられます。神はそのことを通して何かの計画があります。たまたまとか偶然とか勝手にとか、そのようなことは絶対にありえない。もし私たちが肉の目で自分を見るならばもう終わったと思うでしょうね。でも神の目で見るならばそこに希望があることを心から感謝します。またこれもよく知られている話ですけれど、うつ病もしくはうつ状態の人はですね、喜びは人の8分の1しか感じることができない。でも悲しみは人の8倍に感じてしまうと言われています。それもまた事実であります。人間の体はそのホルモンが出るか出ないか、またそのような状態になるかならないかによってこんなにも変わってしまう。こんなにいいことあったのにあんまり嬉しそうじゃないね。自分の計りでその人を見てはいけない。そうするならば大きな傷を与えることになるでしょう。ああどうして私は喜べないんだろうか。え、たかがこんなことで泣くことないやん。でも泣くことでしか癒されないこともあります。自分の目で自分の見方で相手を測ってはいけない。それはうつやうつ状態の人だけではなくて誰であってもです。誰であっても悲しみの度合い、悲しみの基準、苦しみの基準というものがあります。自分の基準でそれくらいのことと言ってはいけない。自分の経験を通してこんなことぐらいと言ってはいけない。神様は私たちの過去全てをご存知で、今私たちを見た時にそれを受け入れるとおっしゃってくださっているから心から感謝します。それぐらいとかそんなこととか言われるお方ではないことを心から感謝したいと思います。今日の結論をお伝えしたいと思いますけれど、うつ病とかうつ状態というのはですね、感情が言うことを聞かなくなる病の一つです。心が動かない動かない、頭では分かっているけれど心が動かなくなる、感じなくなる。悲しみと怒りと苦しみは深く感じるけれど、それ以外のことを感じることができなくなる、そんな病です。でもどんな病でも神様は必ず癒されます。神にとって難しすぎる問題はないからです。でもそれを人間的な解釈によって当てはめてはいけない。それは非常に危険なことです。例えば風邪をひいている人、大きな病の人に対してイエス・キリストの御名によってと言って祈り宣言し悪霊を追い出す、彼らにとっては大きな力になるでしょう。それを受け止める容量が彼らの中にあるから、彼らの中に信仰があるから、それを受け止めてアーメンということができるでしょう。でもうつのような状態になっている人に信仰の話とか 聖書の話とか祈りとか、そのようなことはものすごいプレッシャーです。いや今日牧師のくせに何話してんのかなって思われるかもしれないけれど、扱わなければならないのは心です。私たちはあまりにもしなければならないことをしすぎて、手を置いて祈りなさいって言われてるから手を置いて祈る、悪霊を宣言して追い出す、しなければならないことをしすぎて、思いやらなければならない心をないがしろにしてるんじゃないかなと思いますよ。でも今日の御言葉を見ていただきたい。42章の一節には、私の支持する我がしもべ、私の喜ぶ我が選び人を見よ、私は我が霊を彼に与えた、彼は諸々の国人に道を示す。神は全ての人に道を示してくださいます。どのような状態の人であっても、どのように信仰に満ち溢れているような人であっても、落ち込み鬱のような状態になっている人であっても、神はその前に道を備えておられるお方であることを心から感謝します。42章の2節には、彼は叫ぶことなく声を上げることなく、その声を巷に聞こえさせずとあります。大きな声で、まあ、私のように大きな声でこの病に対してとか、信仰がないからだとか、祈らないからだとか、聖書を読まないからだとか、そういうことではなくて、声を聞こえさせず耳元でささやくように主は語ってくださると言うんですよ。その人が倒れているならば、イエス様もきっとそばで座って耳元でささやかれるんでしょう。大きな大きなその声に耐えることができないから、イエス様は小さな小さなその人にしか聞こえないような言葉を耳元でささやかれます。なんと語られるんですか、傷ついた足を折ることはしないよって、ほのぐらい刀身を消すことはしないって。ほのぐらい刀身というのは憂いの心を表しているんです。ほのぐらい刀身というのは、その人の心が憂いている、まさに鬱のような状態にあるということです。でもイエス様はそのほのぐらい刀身を消さないと言われた。主はそのような人たちに決して叱咤激励をされるわけではない。主はもちろん叱咤激励されますよ、されるけれど、このような鬱状態の人に叱咤激励をされるということはありません。なぜならば、そのような力がまだないからです。今日は非常に難しいメッセージをしていると思っています。どれだけの人が理解し、どれだけの人が共感をしてくださっているかはわからないけれど、4節に書かれているように、彼は衰えず落胆せずとあります。主は私たちがたとえどんな状態であっても、ご自分にも落胆されないし、相手にも落胆されないお方であることを心から感謝します。だから神の目を持たなくてはいけない、神の心を持たなくてはいけないと思います。主はそんな状態であっても、いつでも立ち上がって歩けるように道を備えていてくださるんです。イエス様はペテロに言われました。あなたがもし立ち直った時に多くの人々を励ましてやりなさいって。そのことを経験した人でなければ励ますことができない人がいます。そのような苦しみを通った人でしかわからない苦しみがあります。イエス様はあなたが通ったその経験を通して、同じような状況にいる人たちを励ましやりなさいとイエス様言われました。皆さんが今経験している全てのことを、同じ状況に置かれている人たちのために 励ましとして用いてあげてください。皆さんでしか触れることができない人がいるでしょう。主は私たちの前に道を備えてくださっていることを心から感謝します。今言えることは、人が何と言おうと主が言われることの方が真理です。人が何を言おうと、人がどのように裁こうと、人がどのように判断しようと、主がそうではないと言われたらそうではないんです。主はどのような人の前にも道を備えてくださっています。もう自分はおしまいだって、もう自分には将来もない、未来もない、希望もない、死ぬしかない、そのような状態の人の前にも主は道を備えてくださっていることを感謝します。だから私たちは主を愛するんです。だから私たちは主に感謝するんですよ。そのような人の歩みは決して終わることはない。主はそのようなお方であることを心から感謝します。再来週ですね、エリアのことを通してじっくり話をしたいと思います。神様の優しさ、その心の深さ、広さ、そのことをしっかりと学んでいきたいと思います。お祈りいたします。イエス様、ありがとうございます。あなたの尊い皆をあがめます。今日あなたの御前に打つということをテーマに分かち合いました。非常に難しい、また理解しがたいテーマかもしれません。教会でなかなか語られることが少ない、そのようなテーマですけれど、私たちはしなければならないこと以上に相手の心を思いやることのできる心を持ちたいと願っています。神に従うとは行動を起こすということだけではなくて、心を重んじることもその中の一つであるということを決して忘れることがないように、神の働きに熱心だけれど心が冷ややかなクリスチャンになることがないように、神をどうぞ私たちを導いてくださいますようにお願いいたします。あなたが備えてくださったその道にまっすぐ歩んでいくことができるように、右にも左にもそれることなく、ただあなたの御心の真ん中を歩いていくことができるように、主をどうぞ導いてください。今行き詰まっていると思っておられる方がいるでしょうか。今深い悲しみの中にある人たちがいるでしょうか。もう自分には未来がない、希望がない、将来がないと思っておられる方がいるでしょうか。でも神はそのようには語ってはおられない、道を準備しておられることを心から感謝します。感謝して愛する主イエスキリストの御名によって御前にお祈りをお捧げいたします。アメン。